どうもこんばんは、大魔王です。今のまた久しぶりに喉がイガイガとしてしまいましたけどね、今日はなんか久しぶりかな、ちょっと遅めの時間に収録しております。大魔王でございます。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやってまいりましたけれども、しかしまあ芸能界大変ですね。いやー、まああんまり、まあ僕も一応テレビのお仕事をしてる、あんまり芸人さんと一緒になるようなお仕事は最近はトンとしてないんですけどね。そうですね、宮迫さんも亮君も一緒になったことないな。あそこにバーッと出てた人たちは一緒になったことないな、多分。うん、お仕事で一緒になったことない。ないと思う、多分。わかんないけど。まあいろいろと、まあ次から次にまた裏取りが出たら、できたら、また新たなやつが出るんじゃねえかとか言ってね。まあ本当のところ知らなくて、わからないまま今まで過ごしてて、4年前、5年前のことを、あれ実は反社会勢力でしてんって言われてね。いや俺本当に行ってないか行ったのかがもう分かんない状態ですよね。そうなるとね、直の営業を全部洗い出してこれとこれとこれと行きましたっていうのも、まあ記憶曖昧な部分もあるでしょうしね、大変だろうなと思って見ているんですが、まあ岡ベロという関西テレビの番組の田村亮さんのところに田村敦さんがやってきて、収録してたりですね、松本家の休日、こちら多分わざわざワイドナショーで先週ね、松本さん自身が言ってらっしゃいましたけど、休日返上で大阪行かなあかんねんみたいなこと言ってましたので、多分わざわざ取りに行ったんだと思いますが、まあ前からお父ちゃん役である宮迫さんの同僚、仕事の仲間である宮川大輔のおっちゃんということで、宮川大輔さんがやってきて、今回はなんかゲームかなんかをやってらっしゃいましたね。まあ急遽ロケを入れるっていう手は取れなかったんだと思います。もう一度お蔵入りになった、まあ確実にお蔵入りになってますから、そのお蔵入りになったところの同じロケを宮川大輔さんでというわけには急遽だから無理だったので、おそらく今回は、一旦ご挟んでスタジオの中でなんかゲームやるだけという回になりましたが、まあ宮川大輔さんがきっと出てくるのではないかというのは僕は予想しておりまして、まあお父ちゃんどこ行ってる、見てないんですよまだ。なんか軽く見ただけで前編きっちりは見てないんですけど、まあお父ちゃんいなくなったやどうしたんやみたいなノリで、宮川大輔さんがやってくるという展開だったんだろうと思いますが、まあ僕の今のところの予想ではね、家族を置いて出てっていなくなってしまった宮迫のお父ちゃんをまあ諦めて、お母ちゃんが実は大輔のおっちゃんと再婚することになったんや、みたいな展開になるのではないかと。そんな感じだったんですけれども、僕の予想では。まあ、今回はとりあえず急遽だったので、宮川のおっちゃんが遊びに来てくれたよ、みたいなストーリー展開だったようですね。で、何ですか、宮迫さんが出ている、あれは、炎の体育会 TV か。炎の体育会 TV は広い家でドンと見せてもいらっしゃらなかったんですが、もしかしたらですよ、まあ、時期的に禁止になった後に収録されてる可能性、もともとその予定だった可能性もありますけど、もしかしたらみんな招集して撮り直してる可能性もゼロではないですね。うん。なしでという形じゃないかなと。ちなみに蛍原さんはどうもどこの現場でもその話はしていないっぽいですな。まあどうなんだろうな。難しいね。難しいと思いますよ。反社会勢力だと分かっていたのかいなかったのかということが今度は争点になってきて、まあ分かってなかったというのを今は信じる方向しかないんですけど、 まあでも、最初にやっぱりお金もらってませんでしたっていう嘘をついたことと、まあ宮迫さんに至っては、間接的とはいえ、お金をもらったことがいかんかった。間接的とはいえ、っていうあのね、あの一文がね、本当に余計だったと思いますね。まあネットであることないこと、まあ書かれてるんでしょうけれども、ネットだけじゃなくて週刊誌も含めて。まあ若手の人たち、今まで宮迫さんを慕ってた人たちが、あの一文で、しかも自分はお金もらってなかった。入江が全部着服したんだという形にしたわけですよね。入江さんはお金もらったからクビになったわけだから、それを分配していた、間接的とはいえ分配されていたものをもらったということを、あの一文で入江さんに押し付けて自分は嘘ついてましてんと、本当はもらったんやけど、もらってないことにしたかったんですよというところで結構離れていってると、信じられへんと。もう、あんな後輩を売るような、ね、守ってくれないような男気のないような、あんな人やとは思わへんかったという部分はあるんでしょうね。まあ僕もそう思いましたから。まあお金もろてへんわけないやんと。先週も言いましたがね、その話ね。たけしさんも言ってらっしゃいましたし、爆笑問題の太田さんもおっしゃってましたけど、お金をもらわないで何か芸をやったんだとしたら、それはアマチュアだと。どんなことがあってももらいなさいと。よっぽどね、お友達の、そういうパーティーだと。もう昔からよく知ってる。もう無二の友達の、そんなパーティーだったらば、お金もらわないで行きますよ、ということもあるでしょうと。ただそうだとしたら、今度は本格的な黒い交際ということになりますからね。呼ばれてたまたま行って知らなかったなんてことは、もう通じない世界になってきますから、あそこでもらわないって、もらってないって言ったことっていうのは、まあ、全てにおいて悪い方向に向いたんだなと、今更ながら思います。まあネットニュースなんかで、ちょっと、非吉本の人たちを呼ぶようにしようではないかと。まあ、ジャニーズか吉本か、吉本かジャニーズか、そして女のタレント、女性タレントは何かといったら AKB グループみたいな、世の中でしたから、まあそういう意味では、そこから脱却するんだとしたら、他の事務所の、お笑いの方々にもチャンスが出るのかなと。いいことか悪いことかよくわかりませんけど、まあこれをチャンスに変える人たちが出てきてほしいなと。そんな風に思いますけれどもね。まあしばらくはちょっとこれは続く問題なのかなと。まあなんかの番組で誰かが言ってましたけど、まあこれで、ギャラは安いんやとか、吉本は91で搾取されとるんやみたいな話で笑えなくなりましたよねって言ってましたけど、まあまさにその通りなのかもしれませんね。まああとは吉本さんがどう考えて、そういう付き合いはするなっていうだけじゃなくて、きっちりちゃんとした対価を与えていける体制を作れるかどうかっていうのがこれからにかかってるんじゃないかと。そこで付き合った人が出ちゃったっていうことは、自分とこの組織論に間違いがあったんじゃないかと振り返れるかどうかっていうのがこれからの課題なんじゃないかなと、そんな気がいたします。まあ、あんまり喋らないこういう系の時事問題、一度喋ってみました。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオはここからスタートでございます。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ、さあまあね、テレビもまあいろいろとありますけれども、まあ僕自身が関わってるところはあんまり関係ないっちゃ関係ない。テレビの世界とはいえ、お笑い番組とかをやってる番組わけでもないし、バラエティもやってないですね、最近はね。だからあんまり関係ないっちゃ関係ないですけど、まあ隣で起こった火事っていうのはいつ飛び火するかわかりませんから、関係ないと思ってても、 あ、関係あったんだって思う時が来る可能性は十分にありますからね。気をつけてても仕方ないですけど、僕自身は前も言いましたが直営業しかない生き方ですからね、会社に黙って営業してバイトしてるなんてことありません。会社は僕ですからね、僕が雇って僕が働かして僕が仕事取ってきてるだけだから、誰にも何も言われる権利はないというのが僕の体制なので、まあまあまああれなんですけれどもね。でも業界的には飛び火があっても仕方がないかなと思っております。さて、まあ新しいもの新入りみたいな感じのメールテーマにしたんですけれども、いやー、また新しいおもちゃが次々と僕の手元にやってまいりましてね、もうおもちゃだらけですよ。まあまずは携帯電話、まあまあ前から携帯電話がもうだいぶ電池が膨らんできてですね、もうそろそろやばいぞと、爆発とかはしないまでもこのまま放っといたらやばいなという状況になってたので、いよいよ電話を買い替えました。で、いろいろと考えたんですが、まあもともとワイモバイルですし、まあフリーシムのね、なんか携帯電話でいいやと思っていて、で、いろいろ調べた結果、僕の大好きな防水防ショック防塵っていうやつ、まあ昔カシオさんが出してたジーズワンみたいな電話が、まあ京セラさんも出してるんですけど、京セラさんのやつはね、まあネットで見る限りあんまり評判が良くない。なのでいろいろ調べた結果、ウレフォンっていうね、あんまり聞いたことのないメーカーなのかな、ウレフォンというところのアーマー6という電話がありまして、それを買いました。まあ中国ものらしいですけれども、まあ今まで持っていたファーウェイがまあいろいろとファーウェイショックでね、これから使いにくくなるんではないかと言われているので、まあ同じ中華ですけれども、アメリカさんに、トランプさんに狙い撃ちされてないメーカーのものを購入いたしまして、金曜日ぐらいに来たのかな。で、土曜日一日家にいていろいろ設定とかしてまして、今日初めて日曜日にね、持って出ましたけれども。まあいろいろと問題が発見されましてね。まあ電話としては使いにくいか使いやすいかというと使いやすいです。まあアンドロイドですからね。特に今までと何か変わるわけでもなくですが、まずね、指紋認証を登録したんですよ。今までは前面の一番下が指紋認証だったんですけど、今回背面のレンズの下ぐらいに指紋認証があるので、左手ですね、左手の人差し指と中指を登録したんですが、まあ登録はちゃんとできてるんですよ。登録はちゃんとできてるんですけれども、全然反応しない。何回かに一回しか反応しないわけですよ。困ったな。まあまあなくてもいいんですけどね、指紋はね。指紋で開かなくても別にパターンでも、今スマートウォッチと繋げてるので、スマートウォッチと繋がってる限りはパターンも言えずに大丈夫です。この信頼できる機器と繋がってますから、みたいなことになってるみたいですね。だから特に、不便さは感じないんですけども、せっかくついてるものが認識しないっていうのは、あまり好きな状況ではないですね。そしてね、でかい。まあでかいのはもう分かってたんですけど、思った以上にでかかったです。はい、今まで使っていた、ファーウェイの携帯電話にカバーをつけてて、これちょっとショックに強いようなカバーをつけてたのの二回りぐらいでかいですよ。カバーも何もなしで本体でもうそれぐらいでかい。画面がでかくて使いやすいんですけれどもね、僕がいつも腰につけている携帯電話、これボブルビーという会社のアニアラというね、腰につける、まあ背中で硬いリュック、一時期流行ったじゃないですか、ボブルビーのね、あれの腰につけるバージョンです。カチカチの、入りません、でかすぎて。今まで携帯電話と iPod Touch 両方入ってたんですけどもね、入りません。でかい。そして重い。もう本当に重いんですよ。まだ買ってないんですけれどもね、今までもつけてましたが、スマホリング必須です。 確実にスマホリングをつけてないと、カンカラカシャンシャンって落としますね。まあ落としたとしても、もちろんその、もうショックですから、まあ多少のことは大丈夫でしょうけれども、まあでもちょっと怖いからやっぱりリングは必要かなと思っているところです。まあいろいろと今まで使ってたアプリとかも入れたりして、まあ繋いでね、今 Google で結構な数の、パスワードを保存してあるので、もうすぐに繋がってすぐに使えることが多いんですけれども、一番困ったことが今日判明いたしましてね。これ困りましたよ。まあ Y モバイルなんですよ。僕は回線的には。だから SIM カードは Y モバイルの SIM カード。ちゃんと認識もしました。Y モバイルで繋がっております。ところがですね、3G なんですよ。ずっと。LTE という 4G の回線に全然繋がらないんです。で、今日詳しい人にちょっと聞いてみると、なんかその LTE の 1234 とか番号があるらしくて、その帯域をそれぞれ au も、ドコモも持ってるらしいんですけど、ソフトバンク派である Y モバイルなんですが、ソフトバンクはその一番メジャーで使われている1番を持ってない。1番を持ってないらしいんですよ。234しか持ってないんだって。だから、234に対応していないこの電話は、LTE 網に入れないらしいですわ。は？すごいですよ。3G じゃ何もできませんからね。はっきり言って、ポケモン GO もできません。もう、できる要素がございませんね。まあ、だけど僕は一応、ポケット Wi-Fi を持っているので、ポケット Wi-Fi にずっと繋がってますから、基本的には大丈夫なんですけど、もう地下とか入ったらもうどうしようもないですね。今までは地下に入って、そのポケット Wi-Fi に繋がってても、自ら LTE の方に乗り換えて使えたりしたんですけれども、まあ乗り換えても 3G ですから、もうほぼほぼ使えません。Twitter のログさえも落ちてきませんから。もうどうしようもないですね。もうすぐ 5G だって言ってる時代に 4G が繋がらないというね、この感じ辛いですが。まあまあのお値段したんで、まあしばらくはこれで行くしかないですね。まあ半年くらい使って、また別の電話検討してみてもいいのかなとかは思ってますが、まあまだ買ったばっかりですし。そうですね。今6月、7月に入ったところですから、まあ年末ぐらいにもう一度考え直してみると。使い勝手はいいんですよ。使い勝手はいい。重いし、でかいけど、でも使い勝手はいい。ただ3G。ね。非常に問題です。まあこんな新しいおもちゃを手に入れまして。それと同時に Amazon からやってきたのが Amazon プライムビデオとかをちゃんと見れるいわゆるテレビに繋いだらできるスティックですよ。 Amazon なんとかスティック忘れた。 HDMI のところに挿したらね、今までからね欲しかったんです。家のテレビでもパッと見れるようにね、前々から欲しくて、実はバーゲンセールの時にそれ商品は入れたんですけど、まあ結局バーゲン全然終わってるので1000円高ぐらいで、バーゲンの時よりは1000円高ぐらいで購入しましたが、前にもこの番組でもね散々お話をしました、入院中の最後の最後で見ていた有田と週刊プロレストという番組がですね、ファイナルシーズンで7月の後半からまた始まるんですって。なのでそのファイナルシーズン見る前に予習しておこうと思って、ファーストシーズンから今見直している途中。で、パソコンとかね、スマホとかで見てたんですけれども、HDMI さえ挿せば、そして Wi-Fi さえ繋がれば、それがそのまま見れるということでね、非常に便利。なんで今までむしろ買わなかったのかと思うぐらい。もうテレビなんか見てられませんよ。まあ、いちいち抜いたり刺したりしてるんですけどね、うちの部屋のやつに誘ってるわけじゃないから。まあ、うちの部屋も、 まあ、そのうち HDMI ケーブルを伸ばしてね、もう棚にゴンと入ってるので、一遍刺したら抜くのがめんどくさいし、次また刺すのがめんどくさいので、延長コード買ってきて、手元ぐらいに伸ばしてね、やろうかなと思ってますけれども。まあ映画とかも見やすいですね、これからね。うん、映画とか、ドラマとか、ああいうものも、また見る。アニメとかもまた見るという選択肢が増えました。これおもちゃ二つ目。そして三つ目。まあ、撮影でね、この間チェリップさんというアイドルグループをお招きして、うちの最強最後のドロータ工場の方に出ていただきまして、それをイベントやったやつを再編集して、そして前半部分はもう YouTube に上がってますので、まあ、よければぜひ見ていただきたいんですが、まあ、そうやってトークしている、中で、ヨナゴでね、ヨナゴのアイドルなんですが、チェリップさんは。そのヨナゴであった定期公演に僕行きまして、6月に。そこでライブを撮影させていただきまして、で、その時は、まあ、大きい、そのメインのカメラと、それで小さいカメラを2台で、3台体制で後で編集したらいいやと思って、最初始まる前も思ってたんですけど、始まってみたら、あれ？携帯でも撮ったらいいかと思って、携帯で撮ったんですよね。もう最前列のね、下手の方にいたんですけれども、ずーっと1時間半、2時間ぐらい。まあ途中で容量がいっぱいになって iPod Touch 今この収録をしている 256GB の iPod Touch でも収録をして、まあまあ間抜けがあったり頭回してなかったりはするんですけれども、結構使える映像が撮れたんですが、まあ手でずっと持ってますからね、やっぱりブレるんですよね。手ブレを起こしちゃう。もう手ブレを起こさない方法がないかなと思ってね、ジンバルと言いまして、まあ、ドローンとかで有名な DJI という会社が、作ってるのがね、すごく前々からオスモというんですけれども、ずーっと代替わりしながらいいものを作ってるんです。で、オスモポケットっていうのがちょっと前に出ましてね、これ本当に手のひらにすっぽり入るぐらいの小ささで、めちゃくちゃ綺麗な映像が撮れるんですよ。で、それが4万円台の後半で、ね、僕は楽天ポイント、楽天カードとかをずっと使ってるもんで、ポイントが自動的に溜まってまして、で、そのポイントで買ってやろうと思ったんですが、大変残念ながら、すべてをポイントで賄うことはできない。で、3万円ぐらいまでしか使えない。まあでも残り2万円足せば買えるんですけれども、ああどうかなと思ってたら、オスモポケットの前に狙っていた別のメーカーの全然違う機種、こういうカメラがついてて、まあちょっと大きいんですけどね、大きいジンバルではあるんですけれども、その手ぶれがしないような機構がついていて、4K が撮れると。そのカメラがですね、まあ普通3万2000円、3000円してるんで、それもポイントでは全部は買えないんですけれども、ふと気づいたら2万2000円ぐらいにたまたま割り引かれてたんですよね。だからもう即ですよ。ポチってしまいまして。だから今度はオールポイントで買いましたから、無料です。まあポイントが僕の現金だとお金だと考えれば、お金なんですけど、まあ、ポイントなんでね、なかなかほっといたら失効しちゃうようなもんですから、それを使って送られてきました。ただのものですね。まあ思ってたよりもこちらもでかかったんですけれども、非常に使いやすそう。本当はね、今日持ってって街中をちょっと撮影してテストしようかなと思ってたんですけど、持っていくの忘れちゃいましたので、明日以降でちょっとテストしてみようかな。そのテストがうまくいけば、それ、また YouTube にでもあげようかなと思っておりますけれど、またこれも新しいおもちゃですね。まあまたチェリップさんのラストライブであるとか、まあ他のライブとかも今後撮影する可能性があるので、まあその辺を駆使して使いながらやっていこうかなと、やっていけたらいいかなと思っておりますね。そして、昨日ですね、その先ほど言っていたチェリップさんの 来ていただいた回、1時間ぐらい喋ったんですけれども、まあ30分ぐらいの前半、で後半も30分強。この後半の編集が終わりまして、よし、エンコードして、YouTube に上げちゃおうと思って、昨日の夜中にエンコードしたんですよ。途中で止まるんですよね。あれ途中で止まるぞと思って、もう一回やったら朝。また途中でほぼ同じところら辺で止まるわけですよ。なんで止まるんだろうなーって、これ空き容量確認してくださいって書いてありまして。したらね、僕の外付けハードディスク、パソコンにつないでいる外付けハードディスクで動かしているんですけれども、その外付けハードディスクが 5TB ありまして。まあ 5TB っていうのはね、まあわからない人にはわからないかもしれないけど、まあ途方もない数字です。驚くような数字なんですが、この 5TB のハードディスクがカラッカラになってましたね。びっくりしました。何が驚いたってね、 5.何TB、 まあ全部扱えないから 4.何TB なのかな、 4.何TB のうち何パーセントというか何ギガとか何メガとか残ってますよっていう数字が初めて見ました。ゼロでした。普通、2ギガ残ってますとか、10ギガ残ってますとか、普通は言われるんですけど、まあ、エンコードも途中で止めてますから、エンコードギリギリまでやりきって、もうダメだ、もう空きがないっていうところまで言ってるから、本当のゼロを見ましたね。初めて。びっくりですよ。で、ゼロになって、でもうどうしようもないわけです。で、いろいろ調べたけれども、5テラ以上のモバイルのハードディスクっていうのはまだまだないみたいで。で、いろいろ調べた結果、バックアップして、つまり家のハードディスクには置いといて、モバイルの方のハードディスクからは削除するものも増やしていくと。で、そのバックアップ、前からバックアップもしてたんですけれども、まあ、ここのとこサボってて、4テラバイトのハードディスクしかないんですよね。その間にモバイルを更新しちゃったから。っていうことはもういっぱいいっぱい入らないじゃないですか。なので、家用の、つまりモバイルじゃない、むきみの裸のハードディスクを8テラを2つ買いまして、16テラ。で、その16テラを入れて、16テラのものですよというふうに使うボックスを買いました。明日届きます、多分。それにバックアップものを入れて、で、作業をし直す。ここ最近のものを残しておいて。で、エンコードをしたら、やっと YouTube に上がると思います。月曜日、火曜日には上がるんじゃないかなと想像しております。木曜日にはね、ドロータ工場があります。本配信、普通にゲストを呼ばない本配信がありますので、まあ、その配信までには上げときたいなと、そんな風に考えております。うん。なんとかなったら、その話も、このよもやま話も、ドロータ工場でも同じ話をすると思われますので、ぜひそちらもご活目ください。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もくっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、
あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は先週の続きだけど、これあれ合わせといたんだけどな、あれどこまで読んだんだろう、あれあれあれ20ページいや、あの携帯が変わったんで、あの前の携帯の中ので、これだけはどこまで読んだか合わせといてすぐできるようにしたつもりだったんですけど、ここだっけ、わからなくなりましたけれども、まあ一応20ページのところになってたので、ここからにしましょうか。もうちょっと段落があったような気がしたんですが、まあとりあえずここからいきましょう。しかし蔵之介の笑わなかったのは格別二人の注意を引かなかったらしい。いや、人のいい東西門のごときは彼自身にとってこの話が興味あるように、蔵之介にとっても興味があるものと確信して疑わなかったのであろう。それでなければ彼はさらに自身下の前へ赴いて、当日の当直だった細川家の家来、わざわざこちらへ連れてきなどはしなかったのに違いない。ところが万事に豆な彼は中左衛門を顧みて、伝右衛門殿を呼んできましょうとか何とか言うと、早速隔ての襖を開けて気軽く下の前へ出向いていった。そうしてほどなく見たところから、武骨らしい伝右衛門を伴って相変わらずの微笑みをたたえながらとくとくとして帰ってきた。いやー、これはとんだご足労を願って恐縮でございますな。中左衛門は伝右衛門の姿を見ると義勝に代わって微笑みながらこう言った。伝右衛門の素朴で新卒な性格はお預けになって以来、つとに彼と彼らとの間を呼吸のような温情で繋いでいたからである。早見氏がぜひこちらへ参れと言われるので、お邪魔とは思いながらまかり出ました。伝右衛門は座につくと、太い眉毛を動かしながら日に焼けた頬の筋肉を今にも笑い出しそうに動かして、まんべんなく一座を見回した。これについて書物を読んでいたのも、筆を動かしていたのも、皆それぞれ挨拶をする。蔵之介もやはり陰銀に会釈をした。ただその中でいささか滑稽の感があったのは、読みかけた太平記を前に置いて眼鏡をかけたまま居眠りをしていた堀部弥平が、目を覚ますが早いか慌ててその眼鏡を外して丁寧に頭を下げた様子である。これにはさすがな狭間騎兵もよくよくおかしかったものと見えて、傍らのついたての方を向きながら苦しそうな顔をして笑いをこらえていた。伝右衛門殿も老人はお嫌いだと見えて、とかくこちらへはおいでになりませんな。蔵之介はいつに似合わない滑らかな調子でこう言った。幾分か乱されはしたものの、まだ彼の胸底にはさっきの満足の情が温かく流れていたからであろう。いやー、そういうわけではございませんが、何かとあちらの方々に引き止められてついそのまま話し込んでしまうのでございます。今も受けたまわればだいぶ面白い話が出たようでございますな。中左衛門も傍らから口を挟んだ。面白い話と申しますと、江戸中で仇討ちの真似事が流行るというあの話でございます。東右衛門はこう言って伝右衛門と蔵之介とをニコニコしながら当分に見比べた。はあ、いや、あの話でございますか。人情というものは実に妙なものでございます。ご一同の忠義に感じると町人百姓までそういう真似がしてみたくなるのでございましょう。これでどのくらい自堕落な上下の風俗が改まるかわかりません。やれ浄瑠璃のやれ歌舞伎のと、見たくもないものばかり流行っている時でございますから、ちょうどよろしゅうございます。会話の進行はまた蔵之介にとって面白くない方向へ進むらしい。そこで彼はわざと重々しい調子でヒゲの字を述べながら巧みにその方向を転換しようとした。手前たちの忠義をお褒めくださるのはありがたいが、手前一人の了見ではお恥ずかしい方が先に立ちます。こう言って一座を眺めながら、なぜかと申しますと、阿呆一般に人も多い中で、ご覧の通りここにおりまする者は皆小心者ばかりでございます。もっとも最初は奥の証言などと申す番頭も何かと相談に乗ったものでございますが、 中頃から両県を変え、ついに同盟を脱しましたのは、新外と申すより他はございません。その他、新道源四郎、河村伝兵衛、小山源左衛門などは、原宗衛門より定跡でございますし、笹子左衛門なども、吉田中左衛門より身分は上でございますが、皆一挙が近づくにつれて変身いたしました。その中には手前の親族の者もございます。してみればお恥ずかしい気のするのも無理はございますまい。一座の空気は蔵之助のこの言葉とともに、今までの陽気さをなくして、急に真面目な調子を帯びた。この意味で会話は彼の意図通り、方向を転換したと言っても差し支えない。が、転換した方向が果たして蔵之助にとって愉快なものだったかどうかは、おのずからまた別な問題である。彼の述懐を聞くと、まず、早見東左衛門は、両手にこしらえていた原骨を二三度膝の上にこすりながら、キャッツらは皆、揃いも揃った人畜生ばかりですな。一人として武士の風上にも置けるような奴はおりません。さようさ。それも高田軍兵衛などになると、畜生より劣っていますね。中左衛門は眉を上げて賛同を求めるように堀部弥兵衛を見た。郊外家の弥兵衛は元より黙っていない。引き上げの朝、キャツに会った時には唾を吐きかけても飽き足らぬと思いました。何しろのめのめと我々の前へ面を晒した上に、ご本望を遂げられ、体型の至りなどと言うのですからな。高田も高田じゃが、小山田庄左衛門などもしようのないたわけものじゃ。マセ九太夫が誰に言うともなくこう言うと、原宗右衛門や小野寺十内も、やはり口を等しくして拝命の塔を罵り始めた。寡黙な狭間騎兵でさえ、口こそ聞かないが白髪頭をうなずかせて、一同の意見に賛同の意を表したことはとどある。何にいたせご一同のような忠臣と、一つご飯にさようなやからがおろうとは考えられもいたしませんな。さればこそ武士はもとより、犬侍の六盗人もと、悪行を申しておるようでございます。岡林木之助殿なども、昨年切腹こそいたされたが、やはり親類縁者が申し合わせて、妻腹を切らせたのだのという風潮がございました。また吉馬そうでないにしても、かような場合に立ち入ってみれば、この汚名も受けずにはおられますまい。まして余人はなおさらのことでございます。これは仇討ちの真似事をいたすほど義に勇みやすい江戸のことと申し、かつは金がねご一同のご行き通りもあることと申し、さような輩を切って捨てるものが出ないとも限りませんな。伝右衛門は人事とは思われない様子で公然とこう言い放った。この文では誰よりも彼自身がその切り捨ての任に当たりかねない勢いである。これに先導された吉田、原、早見、堀部などは皆一種の興奮を感じたように、いよいよひどく乱心属士を勃殺しにかかった。が、その中にただ一人、大内蔵之助だけは両手を膝の上に乗せたまま、いよいよつまらなそうな顔をして、だんだん口数を減らしながら、ぼんやり火鉢の中を眺めている。彼は彼の転換した方面へ会話が進行した結果、変身した子同輩の大家で、彼らの忠義がますます褒めそやされているという新しい事実を発見した。そうしてそれとともに、彼の胸底をついていた春風は、再び幾分のぬくもりを滅却した。もちろん彼が、拝命の徒のために惜しんだのは、単に会話の方向を転じたかったためばかりではない。彼としては実際彼らの返信をいかんとも、不快とも思っていた。が、彼はそれらの府中の侍をも、哀れにこそすれ、憎いとは思っていない。人情の後輩も、世子の天変も、つぶさに味わってきた彼の眼から見れば、彼らの返信の多くは自然すぎるほど自然であった。もし新卒という言葉が許されるとすれば、気の毒なくらい新卒であった。したがって、彼は彼らに対しても終始寛容の態度を改めなかった。まして、復讐のことのなった今になってみれば、彼らにあたう書き物は、ただ、敏章が残っているだけである。それを世間は殺しても、なお飽き足らないように思っているらしい。なぜ我々を忠義の師とするためには、彼らを忍畜生としなければならないのであろう。 我々と彼らの差は存外大きなものではない。江戸の町人に与えた妙な影響を前に、心からず思った蔵之助は、それとはやや違った意味で、今度は拝命の徒が被った影響を、伝右衛門によって代表された天下の口論の中に感謝した。彼が苦い顔をしたのも決して偶然ではない。しかし、蔵之助の腐敗はまだこの上に、最後の仕上げを受ける運命を待っていた。はい。ということで、39ページ、40ページまで、読みまして、今週はこの辺りでやりますが、言葉が難しすぎて何を言ってるのかわかりませんが、まあ、四十七士で殴り込みに行ったわけですね。赤穂のね、屋敷に。そして、その時に行く、行かないで、わしゃ行かないよって言った人たちを裏切り者と、世間も、他の人たち、自分たちの仲間もそう思っている。ただ、蔵之助だけは、そんな風には思っていない。自分たちが、義を忠を尽くしてね、目的を果たした。で、目的を果たさなかった、そこには来なかった人たちも、自分たちとはそう変わらないのじゃないかと。いうところの、一人ごちたところで終わっているというところです。この後後半、来週読みますけれども、結局のところ、蔵之助はどう考えたのか、芥川龍之介さんはどう考えてこの小説を書いたのかがわかると思います。はい、それでは、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。
大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く「タイヤも扱ってるプロの店」「秋田大阪タイヤに遊びに行きませんか」「いつでも」素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら
結構ちゃんと動いてますのでね、その点は結構いいのかもしれないなと思っておりますが、まあわかりません。さすがに防水だからといって水につけて写真を撮影しようなんてことは思わないので、怖いもんね、そんなことするのね。はい、だからそんなことはしませんので、どれぐらい効くのかはわかりませんけど、雨の日でもちゃんと動いてくれるなら最後ですね。はい、それではですね、今週もメールは届いてませんので、質問箱。めっちゃいっぱい来てんな。質問箱ね。もう質問なのか何なのかわからないものがいっぱい来てますけれども、答えれる分は答えていこうと思います。ガラケーの方が良かったな、ということを教えてください。ありません。まあ、通話は楽かな。 うん。未だにガラケー使ってますよ、僕。目覚まし時計として。未だにね、部屋の目覚まし時計として、今の前のスマホの前のスマホの前のスマホの前のスマホの前のガラケーとその前のガラケーを2つ。ガラケー未だに目覚ましとして使ってますけれどもね。通話はね、スマホより良さそうですが、通話ほぼしないんでね。漫画は読まれますか？好きな漫画トップ3を教えてください。おー、漫画最近全然読まなかったんですけど、整骨院に行くときにずっと読んでいるキングダムが、とうとう4週目に入りまして。まあ、なんせ施術されてる間しか読まないので、一冊読めないんですよね、一回。だから、足のなんか機械をしてるときしか読めないんですよ。だから全然進まないんですけれども、今現在出てる54巻まで読み切って、また1巻から読み始めたところですが、トップ3となるとどうなんでしょうかね。僕はめちゃめちゃ好きなやつっていうと、スケバンデッカですね。何回も読みましたね。でね、あとなんだろうなぁ。和田真嗣先生とかほんと好きでね。あとまあドカベンとかも好きですけど、トップ3となるとなんでしょう。佐々木純子先生のナイタとかね。あとはなんだろうなぁ。まあ、少し前に読んだ、君に届けなんかも良かったです。結構、少女漫画気質なんで、少年漫画でベストに入ってくるっていうのはあんまりないですね。青年漫画もあんまり読んでないです。だから、キングダムみたいな漫画は非常に軽微だなと思ってます。にわかに質問箱の方が本編より盛り上がってるから、ジェラシーで質問箱の質問を邪険にしがちなんですか？盛り上がってないよ、別に。邪険にもしてないよ。盛り上がってる？そんなに盛り上がってる感がない。あ、まあまあ、質問の箱はね、メールと違っていっぱい来るので、盛り上がってるんですかね。まあ別に邪険にはしてないつもりですけど、いっぱい来てるんでね、ささっと行こうかなという感じですが。リア充ですか？リア充っすよね。リア充っていうのが、どういうことをリア充っていうのかってことですよね。彼女がいることをリア充。まあ、嫁とか子供がいることをリア充というのならばリア充じゃないですけど、別に充実はしてますよ。はい。十分充実はしております。細マッチョとゴリマッチョはどっちの方が人気なのか。ああ、それは好みだからね。マッチョじゃない人が好きな人もいますからね。最近車で山道とかを自分で運転してて車酔いするんですけど、どうしたらいいですか？運転しなければいいと思います。円周率どこまで言える？ 3.14。バスでもう寝れないんだよ。はい。バスに乗らないのが一番いいですね。手紙で告白されたことありますか？中学生の時に、中学生って変だな、中学生の時にね、ありましたね。でももう全くそういうことに慣れてなくて、で、手紙もらった人が下級生だったんですけど、誰かわかんなかったんですよ。なんか僕の後輩、クラブの後輩にこれ、ことづけ、ですって言ってもらって好きですとか何とか書いてあったんですけど、誰か知らない人だったので、どうしたらいいかわからないまま、ふわっとなっちゃいましたね。暇なん？いやいやいや、今お風呂ラジオ撮ってるんで。手紙って最近もらってませんね。メールはありますけどね。5年後何してると思う？まあ、今年の初めにね、生き死にの境をさまよったので、まあ、生きてるかどうかもわかんないですね、正直ね。うん。5年後も生きてるという自信はないですね。去年までは5年後普通に今まで通りの仕事もペースもそんなに落とさずに、もう休みもいらないぞと言いながらやりながらアイドル現場にも通いつつ、アイドルのライブとかネットラジオとかもやってるというのが5年後の姿だと思ってましたけど、わかりません。一日の中で一番使っているアプリを教えてください。あ、ツイッターでしょうかね。普段メルカリで売ったりしますか？見たことないんですよ。メルカリのアプリを取ったことないから、わかんないですね。売るも何も、買うも売るもしたことないし、見たことがないですね。質問箱の交際ステータス機能って知ってますか？知りませんね。付き合ってますとか書くの。恥ずかしいな。別に、どうでもいいですが。有名人で理想のカップルとか言う。わかんないな。 わかんないですね。うん、わかんない。素敵な笑顔ですね。ありがとう。飲み物は甘い系と柑橘系どっちが好き？無味無臭の炭酸水が好きですね。尊敬する人は誰ですか？逆に尊敬できない人はどんな人でしょうか？尊敬する人ね、昔坂本龍馬って言ってましたね。でもだんだん大人になってくると、あいつまあまあの放蕩者なので、本当なのか、大体がその司馬太郎さんが書いた坂本龍馬像っていうのが、僕らの坂本龍馬像なんですよね。実はそんなに史実として彼がどんな人でどんなことをしたっていうのは本当には残ってないから、うん、よくわかりませんが、尊敬できない人は、まあ仕事をおろそかにする人、自分のために仕事する人ですかね。人のためにするもんですからね、仕事はね。何もやる気が起きない私を叱ってください。やる気だぜ。付き合う前のキスはあり派ですか、なし派ですか。いや、ありなんじゃないですか、別に。北極と南極、どっちに行きたい、どっちも行きたくないですね。ジーパンって言います。ジーンズって言います。デニムって言います。松田優作さんのことはジーパンって言いますよ。初めて買った CD は覚えてませんが、レコードはなんじゃもんじゃドンのなんじゃーマン参上です。それが初めて買ったレコード。自他線をつけるといいことがあるらしいよ。ああ、これちょっと調べた。なんか自他線ってつけるとなんかネットラジオ紹介してもらえるとかですね。あんちゃんお腹すいた。あ、そう、食べて。LINE の未読ってどれぐらい溜まってますか？まあ、ゼロですね。基本ゼロにしてますが、読んでないものがほとんどですね。うん。なんかスタンプもらうために撮ったやつとかは、もう、とりあえず既読だけつけて、ほっとく感じです。通知も来ないし、通知もオフってるんでね。で、アイドルさんのもあんまりちゃんと読んでないのが多いですね。ただ常にゼロにはしてますね。あれが500とか1000とか溜まったらもう気分が悪くなるんで、そうしないようにはしております。質問箱は最近ね、100とか数字で出るんじゃなくて、10以上あるよ、10プラスって出るようになりました。数字は鬱陶しいからやめてくれっていう意見でもあったんでしょうかね。はい。ということでいろいろいただきました。おざなりにしてるわけではありません。百問百答のようにね、ささっと答えれるものを答えていっております。というかそういう質問しか今来てないんでね。全然、まあこういう扱いでもよければ、まあ僕の気が向いたらね、もっとしっかり答えるかもしれませんけれども、今多すぎるんで、結構こんな感じにはなりますが、よかったらまた送ってください。はい。ということでね、新しいおもちゃいろいろですけれども、まあ、いろいろやらなきゃいけない上に、このお金どこから出るんだろうとか思ってね、車の修理代もまだ払ってないのに、僕は一体お金をどこから捻出するんだろうと自問自答しながら今日も寝ようと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はこの辺りで失礼します。お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。